もし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。は
い。今日はどんなご相談ですか？
自分自身のことでご相談したく、申しました。はい、
あなたはおいくつですか？
57歳になります。
はい。ご結婚はなさってるんですか？
いいえ。
今、お一人暮らしですか？それともご両親とか、ご兄弟とか一緒に住んでらっしゃいますか？
一人暮らしです。
はい。お一人暮らしってことは、ご両親は、ご実家というか田舎の方にいらっしゃるってことですかね？
そうです。
ああ、そうですか。お父さんお母さんおいくつぐらいですか？
母親だけで91になります。
うん、ああ、そうですか。で、ご自分自身ってことはどういうことですか？
例えば、今の仕事でちょっとトラブルとか立て続けて悩んでることと、
うん、
あと自分これから先どうしたらいいのかわからなくなって、ご相談しました。
今やってらっしゃるお仕事っていうのはずっとやってらっしゃるお仕事なんですか？
そうです。
おいくつぐらいの時から？
16年ぐらいやってます。
16年ぐらい。なんかあったんですか？
一応転職をして、で今のところで約16年なんですが、
はいはい、
ちょっと接客するとかそういう仕事なもので、
はい、
例えば運転中危ないなと思ってクラクション鳴らしたらそれがトラブルになったり、
うんうん、
あと会社に電話かかってきたりとか、
うんうん、
あとお金を扱う仕事なんで、
うん、
お金のことでその代金を支払ったり知らなかったり、そういうトラブルだったり、
うん、
トラブルとか立て続けにそれが多かったもんで、
うん、
ドライブレコーダー見ながら上司に厳しく怒られ、うん、始末書を書いて、
うん、
そういう日々がここ3、4日続いたもんで、
あ、
それでちょっとその口調がだいぶ荒く言われたもんで気分が舞い上がってしまって、仕事中もちょっとその言葉が読み上がって、
うん、
頭の中が混乱したりとか、もう出勤しても、
うん、
まあ気力はなく、
うん、
まあやる気もで湧かない状態で、
うんうん
う
ん、
そういう感じが続いてました。
いろんな仕事でバタバタバタっとトラブル続いちゃって、はい、ちょっとへこんでしまうっていう気持ちはよくわかります。でもそのほら、一つ一つのトラブルは、それなりの原因が少しずつあるわけでしょ？
ああ、はい。
うん。その原因は自分で突き止めました？
ちょっと全くわからないというか、
わからない。
まあちょっとイライラしてた部分もあったと思います。うん、例えば職場の人間関係とか。
うん、人間関係あんまりうまくいってない？
ああ、うまくいってないですね。
どんな風にうまくいってないんですか？
例えば、うん、まあ、朝と帰るとき、お疲れ様でしたとか、おはようございます、
うん、
失礼します、
うん、
だけですね。
あ
とは、まあ、世間話とかそういうのもないんで。
あんまりない。
いつも一人です。
はい。あんまり人と関わり合うのはお得意ではないのかしらね。
ちょっと、そういうことで苦手です。
うん。
で、人間が怖いって感じで。
あ、でもその原因分かってたらまず一歩進んでるじゃないですか、はい、直しようがあるじゃないですか。
うん、それがちょっとどうしたらいいのか、うん、頭が混乱してしまってできない感じですね。
うん、でも16年くらいも続いてるお仕事でしょ？
はい。
16年もね、あんまり人付き合い上手じゃないのに接客業みたいに一生懸命やってきたんだから、ここで捨ててしまうのはもったいなくないですか？
確かに、
うん、
そうですね。
そうですよ。うんうん。だからこの16年の自分、我慢した自分のためにももう一踏ん張りっていう気持ちにならないといけませんよね。
ただそのことがちょっと頭によぎって、
うん、
頭がぼーっとしてるっていうか混乱してしまってなかなか落ち着かないというか、まあイライラしてしまうっていうか、
うん、
集中できないというか、そういう感じになってしまうんですよね。
そういうことはたまにあったりするんですか？なんかトラブルがあって混乱しちゃうっていう。
ああ、よくあります。
ああ、そうなんですか。
はい。
そういうふうに混乱した時にお医者さんにかかったりとかしたことありますか？
どういう病院に行っているのかもちょっとわからない状態なんで。
心療内科の先生とかにお話聞いてもらったらいいのかな。
ああ、そうですか。
だって、初めてでしょ、こんなこと。
ああ、そうです。はい。
うん。不安になったりするんですか？この先のこととか。
夜も眠れないですね。
あら、
眠れなくて食欲もなくて、
うんうんうんうん、
ずっと孤独な感じですね。
どなたかお友達とか言える相手はいますか？
全然いません。
うん、割と一人静かにずっと頑張ってるって感じなんですか？
そうです。
何か趣味とかあるんですか？
音楽聴いたり野球とか見に行ったりとかしてます。
今そういう大変な時にそういうので気を紛らわすってわけにもいかないかもしれないけど、
はい、
なんとかね、そういうふうにこう気持ちが落ち込んでいかないようにしないといけないですよね。
あ、はい。
じゃあ今日のご相談は、これからのご自分自身をどのようにまた元気にしていったらいいかっていうことですかね。
そうです。
じゃあ回答者の先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は、三石メソッド主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
もうちょっと割り切ってきたらいいと思うんだけどさ、仕事に生きがいがあるとか、
はい、
仕事が楽しくてしょうがないとか、そんな人いないよ。
あ、はい。
いるかもしれないけど、めったにいないですよ。
はい、
だからそんなものは普通じゃないんだから、
はい、
あのさ、仕事の時間なんて自分の時間食うために切り売りしてるくらいに思っちゃったら、
あ、はい、
うん、だからね、これはもう1時間いくらで俺の時間売ってるんだからと思えばさ、トラブルが起きたらごめんなさいって言いやいいんだし、始末書書けって言われりゃ書きゃいいんだしさ、
はい、
ね、忘れればいいんですよ。
ああ、はい、
うん、この時間は俺の時間を売ったくらいのことを思ってね。それよりもね、大事なのはさ、あなた趣味って何て言った、はい、
音楽とか、うん、スポーツ観戦ですね。
音楽って楽器は何？
特にまあ歌とか。
あ、歌
聞いたり、
うん、
あとまあ演奏。
演奏は何、まあ、楽器は何？
例えば、うん、ジャズ系とか。
あ、ピアノ？
ピアノとか。
ピアノか。ね、あのね、はい、57ってさ、
はい、
まだまだ先長いから、
はい、
あなたさ、ピアノ習ったら？
あ、そうですか。
私ね、50過ぎてピアノ習い始めた人何人も知ってるけど、聞いてる人ってね、結構覚え早いよ。それとね、今だとね、はい、1曲だけめちゃめちゃうまく弾けるように教えてくれるとかね。
はい、
そういうとこもあるし、好きな曲だけ教えてくれるっていうところもあるし、
はい、
ね、3曲くらい弾けたりすると女にモテるよ。
あ、そうですか。
そうだよ。それとね。
ドラムとか叩きたいですね。
そう。だからね、うん、音楽聴くっていうのはほら、受け身じゃないか。
はい。
ね、そうじゃなくて、今、楽器なんか安くてあるからさ、電子ピアノみたいなのもあるから、
はい、
昔みたいなピアノ教室に通ってね、小さなことを一緒に恥ずかしい思いをしなくても教えてくれるとこいっぱいあるから、そういうことをね、あなたやんなきゃダメなのよ。そうするとさ、はい、明日までにここを弾かなきゃとか思えばさ、誰に怒られようが早く家帰ってピアノの練習しようとかっていう発想になるし、
はい、
料理とかする？
全くしないです。
料理って面白いらしいよ。
そうですか。
うん、何にもしたことないんだったらしてみればいいのよ。
あ、はい。
でも無限大じゃない、可能性として、はいはい、やってみて全然面白くなかったらやめればいいんで、
はい、
自分のなんていうのかな、能力を上げていかないと、ちょっとはっきり言ってあんたモテないでしょ。
モテないです。
そうでしょ。だって、はい、もうパワーがないしね、魅力感じないもん。だから多分ね、全部こう、はい、受け身受け身でやってきたと思うんだよ。
はい、
受け身ってね、ちっともかっこよくない今。優しいっていうのはさ、自分があの、積極的に何でもできる人が受け止めるパワーがある時に、やっとこう響くのであって、はい、何もできない人がしょんぼりしてても優しいってならないからね。
はい、
だからさ、ちょっと、三日坊主でも何でもいいから、ちょっとピアノ習いに行ってみようって言って、全然興味がなかったからやめて、
はい、
卵焼きでも作ってみようでやってみて、
はい、
あ、これもダメだからやめてみようで、ね、
はい、
そういうことをね、はい、今までやってこなかったんだから、
はい、
ちょくちょくちょくちょくいろんなとこに手を出したらね、見つかると思うよ。
はい。
うん。あれなんてね、まだ3年ある、還暦まで。そうしたらさ、やっぱりそこからの人生って遊ばなくちゃいかんのだけど、例えばね、仕事を辞めた人が、いざ仕事が終わったから遊ぼうと思ってもね、
はい。
若い頃、遊んだことのない人って遊び方知らなくて遊べないんだよ。で、はい、遊ぶのも訓練でね、力がいるのよ。
はい。
だからね、仕事っていうのはもう割り切って、だって面白い仕事じゃないんだから、はい、あなたの話を聞く限りはね、はい、もうそこをね、変えようとかね、生きがいのある仕事とかね、求めようとかね、はい、それはね、ダメっていうか、おこがましいっていうか、不可能っていうかさ、
はい、
と思います。だからもう切り売り、はい、ね、俺の時間を売ったっていうことでも、はい、なんていうか、自分と、まあ、折り合いつけるっていうかさ、だから、その時間が終わったら、
はい、
あの自分はなくて、この自分に戻って、この自分は何をして遊ぶかってことが大事だと思うんだよ。
はい、
あっちにも手を出して、こっちにも手を出してさ、
はい、
じゃんじゃん遊んでみな。
あ、はい、
そうするとね、ちらちら女の子も引っかかってくると思うよ。
あ、わかりました。
うん、だって、50過ぎてピアノ始めだった男ってかっこよくない？聞いてたってかっこいいだろ。
そうですね。
そうでしょ？え、50過ぎて、はい、なんでっていう話じゃない。
はい、
どうしてやる気になったって、だって積極的なイメージするじゃんか、
はい、
ね、だからいろんなところにね、はい、何にもしてこなかったんだから、もうこのままで腐るよあなた。
あ、はい、
ねえ、女の一人にも好きだも言われずに寂しいでしょそんなの。
あ、もう全然寂しい。
ダメでしょ。だからね、はい、まあ、60くらいまでにはね、番号札を待って、持って俺を待ってる女が3人くらいいると、そこだよね目標は、
はいはい、
仕事のこととかストレスのこととかそういうことじゃないと思う。
あ、はい、
うん、自分を遊び人に仕立てていくんですよ今から。楽しいでしょ、
はい、
立派な遊び人って難しいんだよ。そんな遊ぶ資金の経済のために、はい、俺はこの切り売りして頑張ってやろうくらいのことをしちゃいなよ。
わかりました。
うん。仕事を転職しても、生きがいを求めても、それは私は無駄だと思う。
はい。
能力のある人だったら引き抜かれてるはずだしさ。
はい。
そうでしょ？わかった？
ありがとうございます。
頑張んなさい。
頑張ります。
はい。
もしもし？
はい、もしもし。
ちょっと元気出ました？
出ました。
お声聞いてて少し明るい声になってこられたんで、
はい、
そうやって元気出して遊んでください。
わかりました。
あとね、話し上手な人が会話上手とは思わないですよ。あんまり喋るの下手だからっておっしゃってますけど、今あなたがこうはいはいとかって聞いてる、その声聞いてるとね、あ、
はい、
聞くの上手な人だなと思ったから。
あ、はい、
そういうことで聞くの上手な人って好かれるから、はい、だから、はい、そういういいところもいっぱいあるから、あんまり喋れないしなーってあまり気にしないで、落ち込んだりしないで、喋んの下手でも聞くのうまいからと思うと、それはすごい強みだと思うんですよ、はい、お仕事上でもね、
はいはい、
うん、だからぜひ自分に自信を持っていろんな人の話を聞いてあげてください。
はい、柴田さん の、うん、あの劇団も見に行ってみます。
あ、来てくださいよ。うちは面白いよ、はい。こんなバカでも生きてられると思うから。
はい。
どんな失敗してても大丈夫と思えますから、うちは。
あ、はい。
来てください。
見に行きます。
はい、ありがとうございました。失礼します。はい。